중에 황금말을 사랑하는 사람들의 꿈이 자라는 꿈의 공장, 사랑해 황금말. 자, 오늘도 그 문을 힘차게 열었습니다. 안녕하세요. 사랑해 황금말 진코야크노 편집장 고토무토 카츠키오です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트의 아이미です.
사랑하는 예쁜 춘짱です.
韓国を愛する人々の夢が育つ夢の工場サランヘヨハングマル。さあ今日もその扉を力いっぱい開けましたというふうに言いました。
はい、
ということで今日は久しぶりに、最近よくツンちゃんがチキン食べたいとかって言ってるので、囲碁もごばっさコーナーでチキンをやってみたいと思うんですよ。
え、チキンやったんじゃないの？
クニャンチキンですか？
そう、サンゲタンとかやったけどチキン自体やってないからね。まあ、あの鶏というとサムゲタンを紹介したことがあるけど、それだけじゃなくてね、タッカルビ、タクトリタン、アンドンチムタクとかね、タカマリ、韓国にはとにかく豪快な鶏料理が多いですよね。もう1羽そのままボーンと入れちゃうみたいな。で、韓国人ってのは本当に鶏が大好きで、まあ、逆に韓国ではケンタッキーがあんまり流行っていないじゃないですか。あれは何かというと、もともと韓国にフライドチキンの文化が独自的に発達してたせいなんですよね。まあ、デリバリーチキンですよね、いわゆるね。で、まあ、種類も最近は特に多様だし、普通のフライドチキンとか甘辛いソースにまぶしたヤンニョムチキンというのがあるわけですけど、まあ、それ以外にもバーベキューチキンとかね、ローストチキンだとか、あるいは最近は砂肝だけのね、何それ驚いてそこまで驚いて、あの砂肝だけのねデリバリーがあったりとかね、あとはあの鶏の羽なんだけど、ただの手羽先じゃなくて羽の付け根の部分、タッポンって言うんだけど、それからあと手羽の部分、それはウィングっていうわけで、その2つを合わせたウィンボンっていうのが流行りなんですよ。結構辛くするのが流行みたいですけどね。それだけじゃなくてタッパルっていうのがあるじゃないの。これまたちょっとグロテスクなんだけどね、指が生えてるいわゆる足ですよ。
食べたことある、ね、
あの豚でいうと豚足に当たるわけだけど、
すごい辛かった。
あ、そうなんだ。私実は食べたことない。
いや、辛くしないと皮膚が焼けそうっていう
匂いがするよね。でタッパル、結構タッパル好きな人多いですよ。
骨にいいって言って食べますけど。
あ、軟骨がね、体にいいんだね、骨にね。市場に行くと山盛りになってね、あの足だけ置いてあったりするんだよ。
それ日本に持って帰ったこと。
本当？
え、つんちゃん美味しいの？
うちのパピーが酒飲みだから、つまみで食べるかなと思って持ってったら食べなかった。
どうしたの、それじゃ。
捨てられた。
あら、そっか、つんちゃん好きなんだね。じゃあね、
珍しいもの的な
よく持ってったんですよ。まあ、私の知り合いで最近韓国の家庭に嫁いだ日本女性がいますけど、その家でもとにかく、まあ、夜チキン食べるってことで驚いてましたよ。ちょっと人が集まったりするとお腹すいたとか言って鶏を5羽とか買ってきて、丸ごとその高まりとかタクトリタンにしてペロッと食べちゃう。まさに韓国文化を一つ象徴するような鶏を食べるという文化になるわけです。まあ、以前も話したかもしれないですけど、韓国では鶏自体が特別な意味を持つ。実際鶏屋さんっていうのは肉屋さんとか魚屋さんと別にあるしね。それから栄養とか需要競争の象徴としてサムゲタンなんかは食べる日が決まってたり、あとは大切なお客さんとか、あと特に娘の婿が遊びに来た時に鶏を食べさせるっていう文化があるわけなんですよ。まあ、だから接待の象徴だよね。まあ、だからよく新婚の男性が奥さんの実家に行ってきたりすると、挨拶の言葉がね、シアンタクを食べましたかっていうふうに言うんですよね。シアンタクっていうのは、シーっていうのは種ってことで、アンタクっていうのは面取り、だから種の面取りなわけですね。だからそういった貴重なものを婿が来たら、婿は100年のお客さん、ペンニョンソンニムとかっていうんだけど、そういうふうにして尊い存在だっていう時に最高の接待の象徴であったし、そういう意味が鶏にあったんだってことですね。
なんか羽の部分を食べさせちゃダメって聞いたことある。あ、
パランピだ。
そう、男性にはね、風に乗って飛んでっちゃうっていうのが韓国では浮気の意味になっちゃうからね。で、まあ、デリバリーチキン、韓国ではだいたい1羽分で、まあ、安ければ7000ウォンぐらいからあるし、まあ、1万5000ウォンぐらいがだいたい相場になってますね。
食べた。
で、まあ、最近はチキンをね、焼くところを見せるんですよ。っていうのは、一度チキンが実に不潔だっていう噂が飛び交ったことがあって、油が良くないみたいな話を、でそれで今ではもう揚げてるところを見せる店がかなり増えてますよ。でこういう風にしていい油使ってますよみたいな、まあ、そういうところだと安心だから。はい、ということで今日は囲碁もごばっさコーナーでフライドチキンを中心した韓国人の鶏サランの話をしてみました。それじゃあ勉強ですね。
오늘의 한국말.
はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。はい。おじさんは余暇時間に主に何をされますか？
아저씨는余暇時間で。
余暇じゃなくて？
余暇時間で、뭐하세요？
うん。主に。
주로。
はい。私は活動的なことが好きです。
저는활동적인것들은。
るんって言っちゃうと。
るる。
うん。
좋아해요。
はい。ジョギングをしたり、ローラーブレードに乗ったり、ダンスを踊ります。
ジョギングを하고나、ローラーブレードを타고나、춤을춰요。
はい、でですね。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日の話は、実際につんちゃんが最近経験しているような話ですね。はい、それじゃあ聞いてみましょう。
저요즘몸이좀약해진것같아요
밥을제때먹고있니
사실은이따금끼니를걸러요
절대끼니를거르지말고잘먹고잘쉬어야지
はい、どうですか？
なんか体の調子が悪いという話らしいです。
はい、
제때
日本語で言うと
分かんない。
そして
사실은なんとか言った軍気に入るコルロよ。
うん、意味は
分かんない。
あ、なるほど。聞き取ったけど意味が分かんないんだ。うん、合ってますよ、そのまま。はい、そして。
ちょるてなんとかまるを、ちゃうもっこちゃうしおやじ。
うん、はい。日本語ではどういう意味かな、全体的に。
よく食べてよく休まなきゃ。
そうだね。じゃあなんだってこと。
食欲ない？
なるほど。
チキン食べたいってさっきまで言ってた人が。
そうだね。食欲ないとはちょっと違うんだよね。だからチキンなんか食べてるかもしれないの。だけど、それが問題じゃなくてなんだよね。じゃあ、わからないっていうことで、キニってなんだと思う？これはね、日本語にない言葉なんだけど、ご飯のことなんですよ。ご飯のことなんだけど、1日3回食べるそのご飯のことをキニっていうの。だからそのご飯を抜かさずにちゃんと取ることを気に入るチェンギだって言うんだけど、この場合は日本語にはない言葉で、そのご飯を抜かしてしまうことを気に入るコルダっていう言葉があるんですよ。はい、じゃあそれを元にしてもう一回聞いてみましょう。
저요즘몸이좀약해진것같아요
밥을제때먹고있니
사실은이따금끼니를걸러요
절대끼니를거르지말고잘먹고잘쉬어야지
あれ。
はい、じゃあどうですか？まず1行目から。
저요즘몸이약해진것같아요。
うん。ちょっとっていう言葉が入ってたんだけど、몸이の後に。
ちょん？
うん。はい、そして。
제때って何ですか？
때って何だと思う？
時。
うん。
제は何？
正しいっていうことだね。
決まった時？
うん。
食べなきゃ。
その通りですよ。3行目は。
さしるん。
うん、そうだね。じゃあ3行目は日本語で言ってみて。
実際？
うん。
いったぐんって何？
まあ、じゃあそれを抜かして。
ご飯抜かします。
はい、そうだね。はい。そして最後は。
ちょるって気に入こじまるこちゃるもっこちゃるしおやじ。
はい、ということですね。OK ですよ。ということは2行目だけだね。じゃあ2行目正確に知るためにゆっくりバージョンで聞いてみましょう。
저요즘몸이좀약해진것같아요
밥을제때먹고있니
사실은이따금끼니를걸러요
절대끼니를거르지말고잘먹고잘쉬어야지
はい、どうですか？2行目
밥을제때먹고있니
はい、ということですね。はい、それじゃあ私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。私この頃体がちょっと弱くなったみたいです。
저요즘몸이좀약해진것같아요。
저요즘몸이좀약해진것같아요。
고항오 대진이 타베테 이르노?
밥을 제때 먹고 있니?
밥을 제때 먹고 있니?
지츠와 다만히 쇼쿠지오 누이테마스.
사실은 이따금 끼니를 걸러요.
사실은 이따금 끼니를 걸러요.
절대 쇼쿠지오 누카사나이데 요크 타베테 요크 야스마나이토.
절대 끼니를 걸지 말고 잘 먹고 잘 쉬어야지.
절대 끼니를 걸지 말고 잘 먹고 잘 쉬어야지.
하이. 자, 아임짱 다음은 뭐죠?
단어도 표현ですね.
하이.
요즘.
これはもともと 요즘 という 3文字なんですけど その縮略形として 요즘 ですね. 近頃、最近、この頃という意味です。
약하다.
弱い. 弱というその弱という漢字をそのまま使って弱肌で弱肌弱いですね。反対語として強いは何ですか、つんちゃん。寒肌。はい、ということですね。強い強という字を使って寒肌になりますね。ももちだ。これは形容詞の連用形について、ある状態になるということですね。定だという動詞がなるですけど、連用形プラスの形で同じ意味を表す動詞ですね。絶対。
正しい時というような意味で予定の時、ちょうどいい時、定刻、頃合いに合わせて決まった時ってつんちゃんが言った。それですね。じゃあ頃合いに合わせて食事をする。絶対食さはだ。頃合いを合わせて来る。絶対る待ちをんだ。ということですね。でこのチェという字が正しい決まったという言葉なわけだけど、これがついてる言葉がいっぱいあるわけですよ。決まった時間にってなったなりますか。チェシがね。はい。じゃあ元の場所とか自分のいるべき場所っていう意味で。
セジャリ。はい。じゃあ精神がおかしくなってない状態、正気という意味で。セジョンシン。はい。正しい精神という意味でね。じゃあなすべき役割。
セグシル。 いったぐん。時々、たまに。これに似た言葉がありますよね。たまにという意味で。つんちゃん、なんだと思う？かっくん。そうだね。かっくんという言葉が同じ意味になりますね。この間言ったテテロとかもそうだよね。はい。きに。三度の食事ということになります。だから、ご飯を三度きちんと食べるってなっていますか？きにる、かちょもった。はい。かちゅだ、備えてということですね。じゃあ、 食事に間に合わせる。だから、ちゃんとした食事というよりは、別のものを食事にして済ませること。なんて言いますか？気に入る、手打。はい。手打。埋め合わせるみたいな言葉ですね。気に入る、チェンギョモクタという言い方もよくしますよね。チェンギだっていうのは、こう、準備してっていう意味ですね。はい。続いて。
コルダ。
抜かす
ということで、ル変格活用ですね。第三語気では、コルロよと、コルロというふうに変化しますね。で、途中を抜かすとか、順序を飛ばすという意味で、
はい、次の言葉ができますね。気にる、コルダ。
はい、食事を抜くというふうになるわけですね。절대。絶対。ももじ말다。何々するのをやめるということですね。
しだ。休息を取る、休む。ももやじ。ももやはじという言葉の縮略形で、何々しなければ、何々するべきだというような意味になります。 じゃあ、台湾練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にツンちゃんからですね。
저 요즘 몸이 좀 약해진 것 같아요.
밥을 제때 먹고 있니?
사실은 이따금 끼니를 걸러요.
절대 끼니를 걸지 말고 잘 먹고 잘 쉬어야지.
하이. 자, 고다이시테 아임짱から.
저 요즘 몸이 좀 약해진 것 같아요.
밥을 제때 먹고 있니?
사실은 이따금 끼니를 걸러요.
절대 끼니를 걸지 말고 잘 먹고 잘 쉬어야지.
네, 맞습니다. 걸지じゃなくて 걸으지다요네. 르가 으가 入ってるのでね. 네, 자, 다음은 뭐죠?
네, 문계연습ですね.
네, 실제の場面で 自然に出てくるように 表現になれるための練習ですね. 最初の文型は 私この頃体がちょっと何々くなったみたいです。何々くなった。저
요즘 몸이 좀 약해진 것 같아요. 저 요즘 몸이 좀 좋아진 것 같아요. 저 요즘 몸이 좀 무거워진 것 같아요.
はい、ということですね。좋아지다、良くなったですね。좋다が지다につながってるわけですね。無効지다、無겁다がつながって重くなったということですね。はい。ちゅんちゃんどうなの？
軽くなった。
おお、そうなんだ。じゃあ元気じゃん。はい。次の表現は、絶対何々を何々しないで、よく食べてよく休まないと。このチャルモコチャルシュヤジっていうのは一つの決まった言い方ですよね。療養を進めるときによく使われる。で、その前が変化するパターンですね。はい。
절대끼니를거르지말고잘먹고잘쉬어야지절대술을먹지말고잘먹고잘쉬어야지절대무리를하지말고잘먹고잘쉬어야지
はい、술을먹다お酒を飲むですけど、韓国では먹다、食べるを使って表しますね。無理를하다、無理をするということで、お酒を飲まないでと無理をしないでですね。はい、じゃあ練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
저요즘몸이좀약해진것같아요。
はい、じゃあ練習してみましょう。
약하다。
저요즘몸이좀약해진것같아요。
좋다。
저요즘몸이좀좋아진것같아요。
무겁다。
저요즘몸이좀무거워진것같아요。
はい、続いて。
절대끼니를거르지말고잘먹고잘쉬어야지。
はい、じゃあ練習してみましょう。
끼니、거르다。
절대끼니를거르지말고잘먹고잘쉬어야지
술먹다
절대술먹지말고잘먹고잘쉬어야지
무리하다
절대무리를하지말고
네
아뜨려
なんかこのリズムが
どうしたの？
だから、絶対無理るはじまるごそんなのにはまんないで。
絶対無理るはじまるご、ちゃるもっこちゃるしおやじ。
はい、ということですね。しおやじっていうのがね、ゆっくり発音するとしおやじになるわけだけど、まあ普通早くしおやじっていうふうに言っちゃいますよね。しおやじで構わないです。じゃあ作文ですね。つんちゃんがじゃあ最初の文型でいきましょう。
ちょ、よじゅ、もみちょん、かん、へじんごかったよ。
はい、ということですね。いいじゃないね。はいはい。その、軽くなったっていうのは知ってる？
かびょうじんごかったよ。
はい、かびょうじだですね。はい、それでは。韓国文化の部屋。はい、韓国文化の部屋ですね。まあ、前回は韓国の男性原理と日本の女性原理の話をしていて、まあ、韓国には負けて勝てという発想がないんだ、ほとんどないんだみたいな話をしましたけど、で逆に私たちには負けて勝つっていうのはある意味非常に美しい文化なんですよ。これは平和を作り出す。でもこういう文化がなぜあり得たかというと、日本は常に戦とか戦いというと日本人同士の戦いなの。日本人同士が向かい合って、それこそ人口の大部分を占める農民たちには直接的に関係ない武士同士の戦いでね、戦国時代といったって武士が天下を取るって戦ってるわけ。その武士層においてどっちが勝った、誰が一番だって言ってるわけだから、どうせお互いに日本人であり、相手に対して最後まで意地を張って最後まで皆殺しにしてしまうみたいなことをするのは卑しいことなわけだよね。相手にもうかなわないと思ったならば、むしろ早めに負けを認めることで平和をもたらしたんだ。負けて勝った、ね。大人だった。より賢い判断をしたんだ。そういうふうにして日本の文化っていうのは、いわゆる日本人同士だったがゆえに、こういう基本的には平和な文化を作ってくることができたっていう話なんですよ。それが日本の負けて勝てであるし、例えば日本の将棋なんか見てもね、日本の将棋は相手の駒を取ると、その駒を自分の駒としてもう一度それを使うことができるんだよ。これは韓国の将棋にも中国の将棋にもないルールなんだよね。なぜかというと、韓国や中国では相手敵というのは皆殺しになって、決して自分のものになることはないからなんですよ。でも日本はもともと戦っていうのは日本人同士だったから、敵の家来が自分の家来になることは十分あり得たからなんだよね。そういった戦争文化の違いもそこで表してるわけなんですね。だからもう例えば日本の時代劇とか見ると、剣の剣豪とかだったらね、 向かい合ってこう相手の構えを見ただけで、うん、隙がない、参りましたとかね戦わずしてあっさり負けてしまうみたいなそういう世界もあり得たわけじゃない。またそれが素晴らしい世界だったわけじゃないの。無駄な戦いをしないし、相手の良いところをすぐにあっさり認めることができた、潔いね。潔いとかあっさりって言葉は韓国語に存在しない単語なんですね、うん、そういう文化として日本は女性原理的な平和を目指す負けて勝つ文化があったっていう意味で独自の日本の文化として大切にすることが必要なわけだけど、いずれにしてもこの韓国の文化と日本の文化がそういう歴史的な地政学的な背景からも、まあ半島国家という海と大陸とに挟まれた争いの中心になるような状況にあった半島国家と、特に外敵に襲われることが少なかった日本の海洋国家と、その違いも大きな背景の違いとしてあるんだということなわけですよね。
あっさりって日本語そのまま使ってますもんね。
そうです
あっさり色気はじゃみたいな、ね、ないからね
ということで、私たちも日本の文化を誇るならば、むしろ無理に韓国に勝とうとするよりも負けて勝つんだ、実際そうだよね。そういう風にして韓国人って相手がね、あっさりそういう紳士的な態度を見せれば、おーってことで逆にあすいませんって感じになるわけだし、心の中で、まあ、結構あるんだよ。よくあるのが、韓国人の男性と日本人の女性のカップルだと、日本人の女性は男性が間違ってるなーとか思っても立ててみるわけ。そうすると心の中で間違ってるってことが分かっている男性としては、なんだかんだ言ってその後女性の言葉に従うようになってしまうっていうかね、そういうことはよくあるんですよ。これはまさに日韓のお互いの文化の違いをよく理解した上でね、平和を作り出してるわけだから。
女性が賢いです、
まあ、そうだよね。だから賢い人っていうのは負けて勝つ人なんだよ、日本ではね。韓国ではそういう人は賢い人になれないわけだよ。負けは負けだから、賢い人は最後まで勝つという人になっちゃうわけだから、その違いがあったんだってことを、
負けちゃいけないね。
そう。それでそういった立場で日本が戦後全世界を本当に驚かせるような発展を成し遂げたわけですけど、それは言ってみればやはり日本が負けたからなわけですよ。だから日本の中にある負けて勝てという文化、あっさりと負けを認めて自分の非を認めることで、謙虚で勤勉でそして平和を愛するそういう文化が花開いた時に、日本は世界を感動させる、世界を驚かせるようなジャパンアズナンバーワン、世界一の日本という文化を作り上げることができたというふうに考えることができるわけですよね。だから日本という国はまさに負けて勝ての文化の底力を持っている、それが日本の戦後が見せてくれた一つの証だったんじゃないかと思うわけですよ。だからまあ今よくね、我々ももう戦後は終わったんだみたいな話もしてるけど、まあ、それとともに日本は本来の文化として、まあ、戦後戦前とか関係なく平和を作り出すことができる女性原理的な尊い日本文化というものを持っているんだということをもう一度知るべきだという話ですよね。特に今いろんな問題で、まあ、中国とか韓国に対抗する意識というのは日本の中に強くなって、まあ、勝とうとするような感じになってるけど、そういうむしろ中国や韓国の文化の真似をするそういう必要はないんであって、負けて勝てというむしろね、日本が世界を本当に感動させて尊敬を受けることができる道があるんだということを考えることができますよね。実際韓国人も日本人であるということで一目置いてくれる世界があるわけですよ。でそれは当然日帝時代の日本人ではなくて、我々が戦後に作ってきた日本人は礼儀正しいんだとか謙虚なんだっていう、そういうそっちの方のイメージゆえなんですよね。だから韓国人も日本に旅行に行くと、日本はやっぱり先進国だって言って日本を尊敬してくれる、そういう内容もあるわけですよ。だからこそそういった日本が持ってる美徳を生かしていこうという話ですね。まあ、私ちょっと少し前にカンナムで呼ばれて韓国人の平和フォーラムで講義をする機会があったんですけど、そこで一人の韓国人がこんなこと言ってたんですね。すなわち戦後の日本っていうのはいつも世界に対して非常にたくさんのいいことをしてきた、悪いことは一つもしていないと、だから今や世界中が日本は過去の日本とは全く違うんだと言って尊敬をしているんだと。だから今後日本のそういった戦後の姿がもう一度確認することができれば、今いろいろ両国が関係が難しくなっているけれども、韓国と日本は前よりももっと友好的な国同士になれると信じてますよみたいな話をしてくれた人がいたんですけどね。いずれにしてもそういうふうにして日本の負けて勝つ文化っていうのは互いにいい関係を作っていく材料になるんじゃないかなということを思うという話をしてみました。はい、ということですね。じゃあ今日は日本の謙虚な平和を作り出す文化について説明してみました。今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらんへよー。